ございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
ある意味で満を持してと言いますか、そんな気持ちなんであります。これはもちろん当然もうネタ本ありまして、とても尊敬しております思想家で合気道家の内田達先生の本、町場の天皇論、東洋経済新報社から出ております。これ町場シリーズの、
はい、
町場の中国論とか、町場の教育論とかってあるんですが、その中でこの内田先生がフランス哲学構造主義の頭で天皇というものを考えてみようという、
はい、
これだいぶ前に用意してたんですけども、ずっと寝かしてたんですよ。まあ一つは平成の世の中において上皇様自らがその対応したいということをおっしゃって、時代が変わってもう今日で1ヶ月でありますけど、はい、そういうこう出来事が起こったもんですから、これはちょっとことが落ち着いてから取り上げた方がいいのかなと思って寝かしておったんであります。
はい、
まあ大変だな、天皇を語るっていうのはな、やっぱ、
はい、
かながもう肩に力が入っておりますが、
いやなんかこうか語りにくいっていうか、
そうですよね、
緊張するんですよね。
緊張しますよね。これはなんていうのかな、やっぱりこう天皇という一語に触るとものすごいたくさんの言葉を用意しないと語ることなどできないという、
はい、
これはもう内田先生もそう覚悟してらっしゃるんでしょうね。ただし内田先生、内田氏は武道で鍛えた思索家思想家だけありまして、実に腰の座った天皇論が語られております。これで天皇というものを考えていただくと令和の世の中にも役に立つのではなかろうかと思います。本自体は240ページほどの本で、内田先生が、内田師範が象徴天皇とは一体何なのかっていう自ら語り出すんでありますが、内田先生も言葉を尽くして語ってらっしゃるんですが、この方も思想家でございますから、
はい、
その敵対する思想を持つ人に関しては実に過激な発言が、でそれをこうラジオで喋ろうか喋るまいか、喋らないと先生に怒られちゃうんじゃないかとかっていろいろ思っておったんですが、
はい、
途中くたびれましてですね、
はい、
そういう思いが、だって天皇の持っている影の力といいますか、例えば職能芸人とかと深く結ばれておられるというの知ってます？流浪の芸人さんたちの集団が室町期にものすごい強く結ばれていたとか、
はい、
天皇とある村の人々が強く結ばれているとか、古代がかったものがどんどん出てくるんです、うん、長谷の童子とか知らない？
わかりません。
お亡くなりになられた時に籠を担ぐということで、そのことを職能とする自分たちの特権となさって天皇家に使える人たちがいるんですよ、
はい、
みんなそれは天皇家に使える人の職能ですから、仕事ですから、みんな技を持ってかつて天皇家に使えたっていう、
はい、
三島由紀夫の死ってショックだったのよ。俺が20歳の頃、異様な事件だよね。ノーベル賞も文学賞をもらうかもしれないっていう人が自衛隊の基地に突入してって、一緒に革命を起こそうして割腹自殺だよ、
はい、
三島さんの寄稿っていうのはいろいろこう有名なんですが、左翼学生に向かって三島さんが、君たちが天皇のためにという言葉を付け加えてくれたら私は君たちと共闘する、共に戦うと、それを学生運動をやってる学生におっしゃったんですね。でそこまで発言した三島由紀夫の言葉に内田師範もとらわれながら天皇というものを考えてらっしゃる。これ町場の天皇論っていうのはもちろん皆さんぜひ読んでいただきたいんですが、なかなか説明しにくい、
うん、
そこで何をやったか、
はい、
これ逆さまから読んだ。
どういうことです？
頭から読んでいくと政治論が出てくるんで、
はい、
俺全然弱いんで、反対に後書きから、うん、こんな思いで僕はこの本を書いたんですよっていう内田先生の言葉から 読んだんです。
そういう読み方もあるんですね。
あるんです、はい、とね、なんとなくケツから読むとね、こんな私でも分かりやすかったんですね。さあ、その後書きで内田師範はこんな言葉をつぶやいてらっしゃいます。私武田鉄矢がズキリとした一語です。日本的状況を見くびらない方がいい。日本的状況とは何か、天皇。天皇っていうものをあんまり軽く考えない方がいいよ、
はい、
実は天皇という二文字の中に重大なものが込められているんだっていう、その一言を謎の一言にしてずっと逆から読み上がっていったわけであります、
はい、
さあ、その日本的状況というのを考えてみたいと思います。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
昨日は内田達る氏の哲学者の町場の天皇論の後書きの中に出てきた日本的状況、それは実は天皇を指すのではないか、日本的状況を見くびらない方がいいという、その一言に武田鉄矢がぎくりとしたという。自分の胸に手を当てて考えてみますと、私ども戦後世代、日本が戦争に負けて育った段階の世代というものは、天皇という日本的状況を、まあ、はっきり申しまして、かなり見くびっておりますね。
え、そうですか。
私それ認めます。内田さんがね、実に鋭いところをついてきてるんですよ。
はい、
こんなことありました。天皇皇后両陛下のおそば近くにいるという立場を利用して宴で春秋おやりになるでしょ。あれの時に手紙を渡そうとした人がおりましたですね、はい、それから天皇とこう会話をする時に天皇の好みを聞いたり、お好きですかとか聞いて、それからぜひよければ中国に行ってあげてくださいとか注文をつけている、うん、それから、はい、ご褒美で勲章をいただいたんですけども、それをコンサートで歌ってる最中こうお客さんに見せびらかすという、うん、そういうこともございました。まあ、はっきり申しまして、私ども世代、団塊の世代のこの前後は天皇を近しく感じることが民主主義だと思ってるから、
うん、
人として天皇と会話できると思ってるから。
へー、
これでね、私も思い出したんですが、
はい、
私には3人の姉がいて、一番下の姉っていうのは卓球上手だったんですよ。ダブルスの国体で優勝するほどの腕前だったんですが、彼女は国体に出るたんびに貴賓席に座っておられる天皇皇后両陛下に対してですね、家に帰ってくると、ああ、今回も天ちゃんば見てきた。そんなこと言っておりました。
はい。
で、内田達る氏も、かつて東京下町に生まれて、天皇に対して、天ちゃんと呼ぶっていうことが、その我ら世代の民主主義だった。
何回かその言い方はね、聞いたことあります。
あるでしょ。
うん。
うん。いや、それはいいんです。だって、そういう呼び方は失礼じゃないかって言いませんから。
は
あ、こういう、天皇皇后両陛下の立場にある方に対する出会い、例えばどっかの駅で大降りになると大声で名前を呼んだり叫んだりという、うん、そういうことに対して内田氏がしまったという思いを込めておられる。自分たちが大学生の頃、君たちが一言天皇のためにといえば私たちは君たちと共闘しようといった三島の言葉に対して、三島は分かってた、俺たちは分からなかった、理解してなかった、その三島の残した謎の言葉から天皇制というものが日本人にとって感性、
はい、
そして天皇というのは霊性も持っているんだ、霊性というのはスピリチュアルっていうことですね。
霊性、魂の方の霊性、
うん、そうですそうですそうです、
はいはいはい、
つまり天皇というのは日本人の霊性を宿しているんだ、
うん、
内田氏は用心深い方なんで、本を読みますときちんと自分のことをおっしゃいます。内田氏は言います。 還暦を過ぎたあたりから急に復古調になりやがったなこの野郎と、私のこの本を投げ捨てる人がいるかもしれない。しかしこのリスクを背負ってでも私は天皇制という難問を背負わなければならない。なぜならこの天皇制という民族史的資料はその参考になるものがどこにもない。内田氏は何をおっしゃってるかっていうと、天皇という存在を持っている国が世界にないんです、うん、日本だけなんですよ。だから日本人は宿命として考えざるを得ない。先例がないんです、
はい、
いやイギリスにあるじゃないか。皆さん歴史が違いすぎます。イギリスは確かフランスから渡ってきた一族の打ち立った王国がイギリスという国になる。日本というのは神話からやってきたんですよ。日本の天皇っていうロイヤルファミリーは神話といえばそうなんです。ギリシャにゼウスの末裔の方がいるというような、
はい、
ギリシャありませんからね。ゼウスの末裔の方とかいらっしゃいませんので、
うんうん、はい、
だから神話の彼方からやってきたファミリーなんですよ。
そうか、だからいつも思ってたのは、うん、イギリスのロイヤルファミリーみたいにね、うん、日本もなんて言うんですか、もっと親しくなればいいのになーなんて思ってたけど、それは無理なんですよね。
その分のことを自覚しておられるのは、うん、天皇家の皆様だけなんですよ、うん、日本の天皇は違う。彼ら一族は神話の闇の彼方からやってきた。その遠源源を知ることはできない。その126代目の天皇は今東京都に住んでおられる。その不思議さの中に天皇制の深さがあるわけでありまして、逆さから読むとこの本逆に分かりやすかったですね。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
天皇論について語っております、はい、もちろん元ネタございます。これぜひご一読を。内田達郎氏、町場の天皇論、東洋経済、新報社から出ております。構造主義の哲学を収められた内田氏の天皇に関する説でございます。内田氏はおっしゃいます。日本の天皇はイギリスともタイともオランダとも違う。何が違うか。彼らは歴史的事実の中からロイヤルファミリーを立ち起こしてきた。日本は違うんだ。神話から来ているんだと。そう言われてみると、日本の天皇ってのは神話の闇の彼方からやってきたんでありますね。神武から始まったわけでありますから、宇賀や吹会津とか、海彦、幸彦、山彦だ。はい、山彦のあれですよね。もうそのつまりなんか民話だよな。
そうです。
日本昔話の中からやってきた人が、はい、今末裔として東京都に住んでおられるわけでございますね。
はい。
でこの方は姓をお持ちになりません。
はい。
姓は日本ではまあね、古舘さんも番組やってらっしゃいますけどね、この間エレベーターの中でありましたけども、はい、姓をたどっていけばどこの地方に生まれどんな仕事をやっていたかというのが姓で分かるようになってる、
うん、
そんな風にしてこう系譜をたどれるんですが、天皇は違います。天皇はただ一人の人でありますから、名しか持たないという、うん、そういう存在なんで、ありますね。例えば中国では世の移り変わりを姓で呼びます。知ってる？あれ姓だよ、
うん、
陰、衆、神、官、元、民、神、その国名、時代名はその時代を呼び寄せた人の姓であります。支配者が変わると時代の姓が変わる、名が変わる。その移り変わりのことを液姓革命って言うでしょう。それが中国であります。今は中国中華人民共和国ですが、中国の歴史に沿って語りますと今は州の時代ですね。陰州、官、元、民、神か、まあ、いろいろあって州という時代。習近平という人がこの今中国という家に住んでおりまして、この人の力がなくなって倒れれば別の人のせいになるという、
はい、
日本は違うんです、うん、日本は平成から令和の世に変わっても天皇の座は渡っていくんです、
うん、
こんな国は世界のどこを探してもないのであります。
他はないか。
私どもにとりましては参考にする国がない以上、日本的状況というのを宿命として考えなければならない。日本人は絶えず天皇と自分というものを考えるというポジションにあるんだと。アメリカには民主主義があります。フランスには共和制、中国は共産主義、ロシアは連邦大統領独裁制、イギリスは立憲君主制あります。日本はそのどれも採用しなかった。無論立憲であります。しかしその立憲民主を担保しているのは天皇なんです。わかりにくいですか。これ打ち出し鋭いところついてきておりますね。日本国憲法、もう安倍さんが変えたくて今うずうずしてらっしゃいますが、はい、これは戦勝国アメリカの指導のもと、日本国民がこの憲法を作ったということでスタートしたんですが、何をおっしゃる。日本国憲法ができた時、日本国民はいません。
え？
そこにいたのは戦争に負けた大日本帝国臣民です。日本国民いないでしょう、はい、平和憲法を進駐軍指導で懸命に作成した日本の憲法学者もおりました。でもその学者も帝国臣民なんですよ、うん、憲法学者でさえもまだ天皇の民だったんです。でマッカーサーと戦後日本を民主国家へ歩ませるっていう方角に一番最初に一歩目を踏み出した人がいる、はい、その方は誰か。
え？
昭和天皇です。昭和天皇がこの憲法を私が守るって誓ったところから日本国憲法が発動したんですよ、
はい、
多分聞いてらっしゃらないと思いますけど、一応呼びかけだけね、そうですよね。麻生さん、麻生太郎という方がいらっしゃいますけど、おじい様がその前後を担当した吉田茂という方であります、
はい、
この方は書面で己のポジションを記すとき、新吉田茂って書いたの。天皇の家来の吉田茂って書いたんです。
それは当時の決まりだったんです
か。いえ彼自らが自発的に、つまり戦後民主主義をスタートさせたと言われている吉田茂という宰相は天皇の従者であるということを生涯の名乗りとしたんですよ。つまり天皇の臣が戦後憲法を作ることに参加し、その天皇がこの憲法を私が守るって誓ったところから平和憲法は成立したんです、
はい、
その我ら戦後世代は我らが憲法を考え、我らが占領軍と交渉しこの憲法を作ったと教えられ続けたんでありますね。しかし違うんです。この憲法を認めてその了承した第一人者は実は昭和天皇だったんであります、
はい、
そう考えてみますと天皇の存在実に重大でございますが、そのあたりまたさらに熱弁振りたいと思います。かな呆然とした顔をしております。置いていきましょう皆さん、はい、この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
内田先生の論理というのはよく噛み締めないと、噛み砕けないところもあると思うんですけども、
はい、
内田先生の言ってることわかるよね。
今までねそんなこと考えたことなかったから。
俺もそうなのよ。
そういうことなのっていう、
なんかもう合気道の不思議な技にかけられたような、
はい、
進駐軍が戦後やってきて敗戦国日本、その日本に対して平和憲法にした、うん、その平和憲法は国民がこの憲法を作ったんだということを宣言したんですが、天皇がその憲法を認めたということによって日本国民になれたんですよ、
はい、
理屈っぽいかもしれませんが、しかしこの理屈は大事でありますな。戦後日本の先頭に立ち歩き始めたのは他ならぬ124代広仁天皇であったと内田氏はこう指摘するわけであります。戦後の平和憲法の日本というのはまず天皇によって始められた、この事実から日本人は逃げてはいけない、
はい、
とこういうわけでありますな。では天皇制とは一体何なんだと言いますと、分かりやすく内田氏は天皇制とは古代ですと言っております、
は はい、
古代だよな。
ちょっと急すぎて私
ついていけないか。
ついていけない。古代。
古代だと思わないか。だってあれ全部公表されてないけど、月のうち半分ぐらいはお祈りされてるんだろ。
はあ。
ほうじゃねえよ。知らない。
いつの話。今。
今もだよ。天皇家独自の真っ暗い闇の中で祈り事をしたり、田植えが始まるときは農耕を始めるんで、天皇自らがもみ殻を撒いたり、田んぼに刈り入れやって、ちゃんと先祖伝代、その自分の先祖に向かってお米をあげたりっていう、そういうことなってるんですよ。だから忙しいんですよ。
はい、
そういう宗教行事としての天皇というのをやってらっしゃる。それは古代からの儀式なんですよ。
はい、
で古代である天皇制と欧州型の立憲民主制がとりあえずそごなくね、なんとか噛み合って、古代と近代その混ぜたもので国を成立させている国、もうどこにもない、うん、世界のどこにもないんです、そういう国は。
はい、
日本だけなんです。その矛盾みたいなものを我々はよく自分たちで噛み締めていないので、天皇というと向こうが親しくして来られるので、こっちも親しくしていいと思ってる。もちろん親しくしていいでしょう。しかしその親しさの中にプライベートで手紙をこっそり宴の途中で渡そうとしたり、またいただいた勲章を人の前で見せびらかしたり、後にまあ問題になったことでありますけども、天皇から声をかけられた瞬間に、どこどこの国私大好きなんですがぜひ行ってくださいよなんて注文をつけた。また問題にこれもなったんですが、国会開会にあたり退席なさる天皇皇后両陛下に向かって、その与党が天皇陛下万歳と叫んでるんですが、余計なことです。それは、それは粗相ですね。そういう個人的な賛辞を送りますということは言ってはいけません。なぜならばな、かな、ここなんだよ。
はい、
天皇はそれに応えてはならないって憲法に書いてあるんですよ。天皇には聞いてはいけないの。向こうが聞くから答えるの、憲法にそう書いてあるんです。そのことを昭和天皇が守るっておっしゃったから戦後民主主義はスタートしたんだよ。内田先生の言ってることわかるよね。最初の言葉に戻るけど、日本的状況をなめてはいけないって。
はい、
うん、平和憲法成立時の天皇の働きがあったたればこそ日本国民は誕生した、
はい、
で勝者としてやってきたマッカーサーの横に立ち、人間宣言をしてくれたんですよ。そして内田氏は言います。これ私が言ってるんじゃない、内田氏ですよこれ、
はい、
私か今カッコつけて言ってる、ますけども、人間宣言をした天皇として進み始めたんですけど、天皇がやれることは鎮魂と医者、亡くなった方の魂を鎮めることと、傷ついてらっしゃる方を慰めいたわること、そして国家行事である法の発布、国会の召集、大臣大使の認証、儀式を行うこと、憲法7条を守ることで象徴というポジションに天皇自らが就かれたんです。だから日本国憲法は成立したんですよ。内田氏は言います。慰めといたわりの声をかけられるが、国民から声をかけられても返事してはいけないというのが日本国憲法の第7条なんですよ。
はい、
ちょっと今日すごいね、熱弁。
ちょっと疲れちゃった。
おじいさんちょっと疲れちゃった。今週はちょっと新しくやってきた時代も含めまして、天皇考えていきましょうね。この次また明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
さあ熱弁が続いておりますけどもね、香奈が黙りこくっておりまして、だんだん怖くなってきましたけども、
いやちょっとこれまで本当に勉強したことがない世界なので、 どう反応して良いのかわからないことがたまにあります。
まあこんなこと語ってるのは当番組だけだと当然思いますけど、はい、ただねやっぱり内田さんは鋭いね。そりゃそうだよな。あのね、昭和天皇物語って劇があったのよ、
はい、
それがねそういうシーンが出てくるのよ。昭和天皇が進駐軍に会って命令されるの、民主主義を勉強してもらいますって言われるのよ、日本人の分かる、
はい、
日本語の分かる米軍人から。その時に漫画だからね、
はい、
それはだけど天皇がちっちゃい声で民主主義は知っておるってつぶやくんだよね。そりゃそうだよな。明治憲法に書いてあったもんね、あれだよ、五箇条の御誓文だよ。
あ、五箇条の御誓文、
上下議政局を設け、これからは合議で語り合いによって国を運営していくって、あの明治憲法にも合議制っていうか立憲なのよ。それをそのアメリカ軍人から偉そうに民主主義をって知ってたんだ、
はい、
それが叶わなかったから今度の大戦に引っ張り込まれたんだっていう無念みたいなものを天皇が語る一言ですっごい良くて、その五箇条の御誓文って何かな
忘れちゃいました。
違う、坂本龍馬が作ったんだよ
あれ五箇条の御誓文って龍馬でしたっけ。
戦中八策だけど、やがて、
あ、はいはい、
その辺ふんふんって言った方が番組は進めやすいよ。
戦中八策が、どういうつながりが。
坂本龍馬が日本を近代国家にするために8つ策を考えた、
はい、
その中にあるんだよ。
あ、
上下議政局を設け、ね、抗議に公の議論によって決定すべきって、うんうんうん、国の方針は。
もともとは戦中八策にあったんだ。
戦中八策ある、坂本が考えたんだよ偉いんだぞ坂本は
すごいですね龍馬って。やっぱりね、
だその小さなつぶやきが俺じってきてな、
はい、
まあいいや。とにかく日本は大戦でもうコテンパンにアメリカに負けた。もうこれほどみっともない負け方はないぐらい。原爆を2発落とされたんですよ、死者300万人。その無念の中で天皇は自ら人間宣言をする。そして日本国民の存在を認め、私がその日本国民の象徴となりましょうと、
はい、
彼のポジションは憲法7条を守ることで象徴的行為とされたわけだけども、その象徴的行為の中に彼自身が慰めの声をかけたりすることはいいけども、国民から声をかけられたら返事してはいけない。だから悪口言いたかったら言っていいんですよ、日本国民がね、もし天皇に対してそういう思いがあるんだったら。でもね、アンフェアなのは天皇は言い返せないんですよ。それアンフェアでしょ。つまり、はい、日本国憲法というのはある意味で天皇一人にとっては実は民主的ではないんですよ。
あ、そうか、
民主的ではないというポジションを天皇は受け入れることによって平和憲法は成立したんですよ。まるで自分で考えてるみたいに言ってますがこの辺ね、内田氏の指摘は深いんだな、
はい、
日本の歴史の中で天皇を最高権力者にして得をしたいと企む人がおりました。大正昭和を経るうちにその陸軍の暴走というのが天皇を巧みに利用することで日本国を大戦に引っ張り込んでしまったというのが実情なんでありますね、
はい、
驚くべきことでありますけども、暴走将校、つまり天皇を巻き込んで天皇を我が物にし玉とし日本国を動かそうとした軍人に226事件の、首謀者でありますけども、磯部という将校がおります、
はい、
この将校が獄中で昭和天皇を激しく憎んだ文書が残っておるんでございますが、これが昭和の軍人、つまり日本を大戦に引っ張り込んだ軍人たちの本音ですよ。昭和天皇は勝手にクーデターを起こした陸軍の首謀者たち激怒なさいまして、それで捕らえられるんです。彼らがもう一夜にして、で獄中磯部が残した文書の中にこういう一行があるんですね、
はい、
天皇陛下、なんというご姿勢でありますや、なんというざまです、こうそこうそにおやまりなさい。
そんなこと言ってよかったんですか。
つまり天皇陛下のためと言いつつ、彼らは言うことを聞かなければ、本当に天皇自らがおっしゃってるんですけど、その命もというようなところまで言ってるんです。彼らは完璧に維新史を勘違いしてるんですよ。薩長というものが天皇というので金器の御旗を手に入れて、それを振りかざし、砂漠藩の合図を先頭にして東北をさんざ痛めつけた、
はい、
だから天皇に巻きつき、天皇さえ利用すれば日本を動かせる力が俺たちに手に入ると思ったのが昭和の軍人なんであります。お気をつけ遊ばせ。この続きまた来週のまな板の上で。